消しの中に、この夜、ヨハンの案内してくれた場所は料亭で、食事をしてから後に、最小は5歳、最年長は20歳の二十数人からなるジプシー楽団のバイオリンを聴いた。この楽団は皆アンプで自由な弦の動きが感じられた。生まれた時からの生活そのものがバイオリンの弓から始まるとのことで、韻律も流れのままに荒野を生活していく奔放限界な趣は強烈なものだった。案内はそれで終わったが、それはむしろヨハンの好意ある案内だったと言ってよかった。カジはその日の早い帰りで、翌日疲労を回復した。そして予定の5日間の滞在中は、自分からヨハンの案内料を尋ねないことにしようといよいよ決めた。次の日の午後3時にヨハンが来た。カジはこの時はもう2人で見に行く先のことに興味を感じるよりも、自分を引き回していくこのヨハンの方に興味を覚え始めたと言ってよい。2人はダニューブ川中にある島の料亭で夕食をすることにした。これもヨハンの考えであった。料亭は緑地に包まれた公園の中で、食事は野天である。葵の一種のゲラニアが深紅の花を盛り咲かせた夕暮れの美しさは、川波の上に迫ってくる薄明の思いにも差し移り、カジはふと過ぎてきた空がしたわしく、胸にあふれてくるのを感じた。花の赤さが空と水とに染み、にじみ、水面に目をつけて、はるか遠くを仰ぐような哀愁だった。食事を済ませると、ヨハンは行く先の注文をしないカジに困惑したものか、またホテルへ連れて帰った。彼の部屋の下の道から、バイオリンのねじめの音が時々漏れてきた。カジは、ヨハンと2人でソファーに寄って話をしているとき、ダニューブの真向かいの岸に月が出てきた。波が白く部屋に向かって線を引き、細かい網目の綾を広げているのが、長く月を忘れていた彼には思いもおけぬ慰みとなった。もう始まりますよ、とヨハンがその時言った。何がです？とカジは尋ね返した。ヨハンは音楽だと答えた。なるほど。部屋の下の道から月の出るのを待ち構えていたのであろう。ダニューブのさざ波の曲の合奏が始まった。彼はバイオリンの音を聞きながら、ヨハンの案内の仕方も手の込んだ劇を見せる変化に苦心を払っているのだと飲み込めた。さざ波の曲は対岸にある王宮の上から月の高く昇っていくのに従って、次第に好調し、麗しさを加えていった。あれを弾いているのはジプシーたちですが、あの中でも一番の名手らです、とヨハンは説明した。音色に滴るような弾力があり、膨らみがあった。譜も見ず、揺らめき出てきた月の真下で、彼らは露天にそれを仰ぎ、さざめく波に合わせつつ弾くのだった。ヨハンはまた、ジプシーのこの仲間らが季節の間に間にヨーロッパの各地を流れ回っていく生涯のことを話し、他の一切のことを考えず、バイオリンのみを抱きかかえて死んでいく彼らの宿命の憂いや喜びを話したりした。あれらは音楽そのものですよ。本格のものもやれるのですが、やはり譜にあまり取 囚われてはおりません。そんなもの、面白くないのでありましょう。ここの市民権もないのですね。ありません。日本語では何と言いますか。渡り鳥。そう、あれです。ヨハンの言うことは、ここしばらく渡り鳥の生活をしている彼には、特に強く胸に染み通る五感で寂しく迫った。ダニューブのさざ波が終わると、次に彼のまだ聞いたこともない悲壮な楽器の音が流れてきた。ヨハンはすぐ、あれは太郎ガッタと言って、ハンガリア独特の木の楽器です。やっているものも、この国第一等の人です、と説明した。窓から彼は下を覗いてみると、真っ黒な尺八の形で、裾の方がやや開き加減のクラリネットに似たものだった。その太郎ガッタの音は、はじめは荒野をさまよう生活の音のようだったが、それが前時に、地にひれ伏すうめきのように陰にこもり、太い遠吠えの底重くうねる波となり、草むらを震わせる絶え絶えな哀音に変わったかと思うと、押し襲ってくる雲下の大群の膨れなだれるような壮大な音になった。そうして、切れることもなく続く間にも、波打つ地表の果てもない変化が、彼の頭に浮かんでくるのだった。それでは明日の午後2時にまた参りますとヨハンは急に言って、音楽の途中で帰っていった。部屋で彼一人にこのダニューブの月の出の情緒を味わいさせたいヨハンの心のこもった引き上げ方だった。一人になってからも家事は、広すぎる二人寝台の、それも二台も連なったその一つの片隅に、こっそりと寝た。そして、また窓の下の音楽を聴いていたが、太郎ガッタは、なお休む様子もなく、川の上に差す月の光に応じた。それは、千里に連なる原野の、秘めた歴史のようであった。高鳴り響く音が旗を巻き、崩れ散り、恨みこもる低音部の苦しみ長音とした身も台になると、その音は寝ている火事の腹渡に染み渡った。翌日はまたヨハンは約束の時間に現れた。この日は、昼の間、町の名所や旧跡を回った。案内しながら話すヨハンは、驚くべき記憶力と彼の博学さを少しずつ謙遜に示し始めてくるのだった。また彼は、大学で日本語を教えていること、日本へは一度も行ったことはないが、好きなため一人で日本語の勉強を始めたことなどを、家事の尋ねるままに話した。町中で出会う知人たちも、ヨハンに示す挨拶は尊敬を深く表しているのを家事はしばしば目撃した。このヨハンに重ねて家事が、あなたはどの国の言語に一番熟達しているのかと尋ねてみると、自分は英語だと答えた。そして、私はイギリス人の案内役も時々頼まれますが、これは断っております。と、どうしたものか、ここだけ顔を赤くし、いくらか憤然とした語調を込めていった。また、ダニューブの橋を渡るとき、ここでは、この川を何と呼ぶのかと、カジが質問したのに対して、どういうな、短く呼ぶとも教えた。この川はダニューブ ドノウ、ドナウレスク、ドユナ。それぞれ読み方がありますが、昔からドユナでもこの地が一番好かれますために、各民族から取り合いが激しかったところです。温泉もここだけで120もあります。こう言ってからヨハンは橋のたもとにうずくまっている大きな獅子の彫刻を指さし、この口を開けた獅子に舌のないことを言ってから橋の開通式に見物が押しかけたとき、皆の者はこの獅子には舌がないと言って笑いました。そうしますと、その彫刻家は自殺しました。と話した。ヨハンの口調は童話じみた明るい単純な響きを持っていたので、カジも思わず笑い出した。が、その明るさの下に抱いた底知れぬ話の縁を覗くと、何か、あるぞっとした恐怖を覚え、どうして自殺したのです？と愚かな質問をしてしまった。どうしてでありましょうか？とヨハンはでっぷりした腹部をゆすりつつ、あから顔をなおカラカラと笑わせて、一人先に橋を渡っていくのだった。そのヨハンの謎めく豪快な笑い声と、舌を落とした間の抜けた感じの獅子との対照が、なんとなく火事には、痛快な人間風刺の絵を見ている思いで、幾度も振り向き、獅子のそばから去りがたかった。